注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
はい、それじゃあ今日はですね、
はい、
ノンストップっていう韓国映画を見ました。
あれですよね、ノンストップはもう日本の原タイトル、あの副タイトルですよね。なんか、
あ、そうなんだ。
元々はなんかなんとかマダムって書いてあったなと思うんですけれど、
うん、なんか朝のワイドショーみたいなタイトルだな。
あの、何年か前にリーアム・ニーソンがフライトゲームっていう映画、飛行機の中の映画があったんですけれど、うんうん、あれのタイトルがノンストップだったんですよね。
あ、そうなんだ。
それを多分意識したかどうかわからないですけれど、同じフライトものでなんかそこから撮ったのかなっていう感じはしました。やっぱり、はい、なんとかマダムって書くよりはちょっとアクションっぽいタイトルでっていうのが、
OK マダムって書いてあるよ。OK って、あの、OK なのかな ?OK でーすみたいな。
多分そうだと思います。
ほう。
昔、あの、ミシェル・キング、ミシェル・ヨーっていう人が、あの、日本では、あの、違うタイトルですけれど、イエス・マダムっていう映画があって、うん、それもなんかそういったおばちゃんが戦うアクションものでしたね。なんか、
それにを意識してつけたタイトルなのかな。おばちゃんが主人公のアクションコメディ。
そうですね、今年になって初めてアクションを見たような気がしますね、劇場で。
あ、本当。
なんか、まあ、鋼じゃねえ、鬼滅の刃とヤクザとファミリーぐらいしかまだ見れてないんですけれど。
あ、本当に。
なんか、ワクワクするアクションがないな、今年っていう。
おー。俺なんか見たよ。何見たっけな。
もう、ほんと、そういう感じですよね。何見たっけ、今年っていう。
何見たっけな。アンダードック見たよ。アンダードックは、シネウィンドでボクシングをテーマにした日本映画なんだけど、前編後編で、そう、かったりなーって思ってね、長えな、予報見んの辛いなーとか思ったんだけど、前編見終わったらもう早く後編が見たくてしょうがない。
あ、そんな映画でしたか。
ええー、むちゃくちゃ面白かった。
なかなかシネウィンドも、割引もないから今。
おお、
厳しいんですよ、ね。
あ、新幹線半島があるじゃない。
あ、そうだ。忘れてた。それぐらいなんか。
燃えよデブゴン。
あ、アクションでしたね。
そう、燃えよデブゴン。新潟は、東京はもっと前にやってるのかな。
いや、同じぐらいだったと思います。
あ、そう。
予告で正月爆上げっていう話で、1月の1日から確かやってたんです、
ね。うん。
そうだそうだ。なんか、もう今年の感じがないっていうか。
もう随分前みたいな。
そうですね。いや、去年あんま劇場で見れなかったと思ってたんですけど、去年やっぱり1月で7本ぐらい見てたんですよね。
うん、
それ比べたら、1月って3本しか見れてなかったから。
なるほど。
全然見てないなと思って。
そう。
本当になんか見た、心から見たいっていうものが少なくて。
そうね。そう。でもまあ、とっても面白いアクション映画でしたね。おばちゃんが主人公なんだけど。
そうですね。なんか、小泉さんって予告見てからこの映画見ました？
何にも知らないで見た。
ああ。俺、予告見ちゃったせいかなんか、うん、あれと思っちゃって、最初のところで。
うん。
普通の流れからすれば、スパイ同士の男と女が最初なんか裏切って女の人が逃げてっていう話に、うん、あのおばちゃんが巻き込まれるのかなっていう話に見えるんですけれど、
うん、
予告だともうあのおばちゃんが元スパイみたいなことを言ってるんで、
ああ、全然なんか綾瀬はるかの奥様はなんとかみたいな、
ええー、ちょうど予告やってましたね、なんか、
うん、だからそれテレビ版見てる。
いや、見てなかったです。評判はいいっていう話は聞きましたけど。
そう、それと同じような話なんじゃないかって思って、見てて、
そうですね。
思った。
まあでも、なんか普通に予告見なければ、なんかあのおばちゃんがそのスパイのどうのこうのに巻き込まれる映画だと思う感じなんですけれど、
うん、
あの予告編を見ちゃうとそれもかけらがもな何にもないんで、あの、飛行機の中でなんかスターの人が顔隠しててあの人がスパイじゃないかみたいなワンシーンの驚きがないというか。
だからあれでしょ、記憶が失ってないロングキスグッドナイトみたいな話でしょ。
そんな感じです。
うん。
いや、でも、なかなか今、このテンションのアクション映画ってなくないですか？なんか、韓国映画にしろ、香港映画にしろ。
どういうこと？
いや、なんか、韓国映画の種類ができてから、割と香港ってギャグが少なくなってるような気がするんですよね。自分が好きだった頃の、サモハン、ジャッキー、ユンピョとか、あと、結構、きついギャグが多かったんですけど、それも含めて楽しかったんですけれど、うん、なんか韓国映画がそれこそリアル系のアクションを作ったり、すごいアクションを作ってからっていうもの、香港映画ってノワール系とか本当に体を張るアクションしかなくて、中間がなくなったような気がするんですよね。
お
ー。で、それこそその後トニー・ジャーとかのタイの映画とか、シラットとかを行くと、うん、そっちの方になんかアクションが寄ってきちゃって、昔の香港映画みたいな、うん、ギャグみたいな感じのやつもだいぶ少なくなったなと思ってた中で、
うん、
韓国映画がこういうのを作ってくれるとなんか、また香港もこういう風に振り切れないかなっていうのをちょっと思って。
まあ、韓国はね、去年もチキン屋のやつとか。
エクストリームジョブ。
エクストリームジョブとか、楽しいアクション映画、韓国確かに多いね。
香港が昔そういうのをよく作ってたイメージなんですけど、ジョニー・トーとか、やっぱ、そういうなんか、のが流行ってきてから、割とこのペースのアクションってなくなってきてるなっていう。それこそ、さっき忘れてましたけど、萌えよデブゴンが出るまで、あんまりそういうのがなかったなっていう印象あったんですよね。
うん。
ギャグにしろ、チャウ・シンチがしっかりとしたギャグ映画を作るんで、
うんうん。
なんか、ここまで砕けたものってアジア映画でなんか久しぶりに見たかなっていう気になったっていうか。
なるほど。そうですね。まあ、そういう元工作員のママさんが、そういう、ケチケチ生活してんだよね。自分は揚げパンを売って、
屋台で揚げパンを売ってて、旦那はなんか、ジャンク品を直す
よ。ちゃんとした店舗だったよ。
店舗でしたっけ？なんか、でもちょっとあんまり、あれですよね。
うん、まあ、ちっちゃい店ですね。そう、で、なんかすごいケチケチ生活してる割に、朝決められた個数を売ったら、もうすぐ閉店しちゃうみたいな、なんか理想的な商売してんじゃんって思って。
すごいいい商売ですよね。街は、なんか商店街が生き生きしてるって感じもいいですし。
ねえ、羨ましい商売だなって、ああいう感じのお菓子屋やりたかったなって思ったんだけど。ただ、でもね、それなのに洗濯機が古くて買えないみたいなこと言ってて、じゃあもうちょっと売ればいいのにって。
あの旦那も旦那でなんか儲かってんのか儲かってないんだかよくわからない仕事してるっていうのが。
ねえ、今解説だとパソコン修理屋って書いてるけど、パソコンだけでもなさそうな感じしたよね。
そうですね。結構何でも直せそうな感じに見えるんですけれど。
うん。
洗濯機すら直せないっていう。
アルコ&ピースの人に似てたよね。
ああ、平子。
そうそう、丸メガネで、ぬぼっとした感じが。
またなんか娘もちょっとなんか、いい感じに嫌な感じもあったりしていいですよね。
そう、ちょっとね、娘があんまり美人じゃないところがね、うちの娘にちょっとね、イメージが似てて、頑張れって思ったよ。
いや、でもなんか何でしたっけ、白鳥の湖じゃねえ、バレエの衣装着てて、うん、みんなから相撲取りって言われてるのもなんかいいな。その頃からすごいいいなと思って。
そう、そしたらね、ママの LINE に、うちの子がやられましたっつって、顔傷だらけの男の子の写真送られちゃう。 あんなになったら本当頭抱えるわって思ったよ。
ありますね。多分。で、あれですよね。なんか、隠してるけど血は争えないっていう感じの感じでいいですよね。
そうだね。スパイの。そう。
自分の通常が隠せないっていう感じで。
ええー。そんな、三人家族なんだけど、何しろそうやってケチケチ生活をしてるから全然旅行とか行ったことなくて、オロナミン C でハワイ旅行が一等当選するんだよね。
そうですね。あんなの未だにやってるんですね。なんか、日本昔はありましたけれど、今オロナミン C であんなことやらないですよね。
ねえ、オロナミン C で、しかもなんか韓国語のパッケージになって大塚製薬がやってんのかな。
これ公開されたのが2020年なんですけれど、今、それこそ半日とか、日本の商品買わないっていう中で、割と、堂々と出してるなと思って。
まあ、全然、日本の、企業の商品だってもしかしたら関係ない、韓国の商品なのかもしれない。
でも上にどう見ても、ポカリセットみたいなのもありましたし。
そうだね。
でも、あれにしか見えないんですよね。で、あと、子供の夢も良かったですよね。飛行機に乗ってみたいとか。
そうだね。
細かいですけど、そういったところちょっといいなっていうので、で、子供が寝た後に自分の夢みたいなのこと、ところを1、2、3って書いてるっていうところとか。
ええ。
割となんか、しっかりそういうところ書いてていいなと思いましたね。
はい。まあそんなね、三人家族がせっかくだからハワイに行こうっつって飛行機に乗ったら、なんとハイジャックされてしまうっていう。
そうですね。またハイジャック犯もなんかみんな中国語で話せみたいなことを言ってるんですけど、
一人分くらい来たよね。
いましたね。
そう、8人ぐらいのグループでハイジャックするんだけど、よし、これからは中国語で会話するぞ、つったら、一人手を挙げて、僕は中国語ができませんって。最後、降りるまで黙ってろって。
エンジニアで急に呼ばれてなんか喋れませんみたいなことを言って。ボスもボスであれですよね、前髪が変なんですよね。なんか顔はすげえかっこいいのに、なんか前髪すげえ変だと思って。あと、なんか飛行機に乗る前までも結構好きで、ギリギリになって家族が走ってきて、飛行機に乗りたいんですって言って、上着を脱ぐともうすでにアロハを着てるっていう、それがなんか三人同時開くっていうのがなんかすごい良くて。
そう、だからね、結構その辺の背景をしっかり描写してて、もしかして予告でとか、なんか事前の解説とかで、家族が三人飛行機に乗ったらハイジョックに巻き込まれる話ですって言われたら、そこまで長く感じるんじゃないかなって思ったよ。
ああ、それも思いました。やっぱり予告見てると。
ちょっと長いな。俺は何にもどんな話か知らずに見てたから、あれ、もうこれってそういうことなのみたいに思って見てた。
予告見ちゃうと、やっぱりもともとその女の人がスパイですよ、っていうところから始まる。
まあ、もともとね、冒頭にすごい激しい潜入ミッションみたいなアクションシーンがあるんだよね。
それがなんかこの女の人と関係なくその事件に巻き込まれるっていうような映画かなと思いきや、実はその人がその人でっていう話になってるっていう。そうそうそう。
だから、
驚きがあるはずなんですけれど。予告を見るとそれがもう、かけらもないっていうか。
冒頭の潜入ミッションの女の人がすごい美人なんだけど、主人公の おばさんが、まあ、なんか本当、そうでもない。平野レミみたいな。
そうですね。それはなんか思いました。だけれどなんか、
揚げパンやってる様子とかが。
予告ででもメイキングとか見るとあれなんですよ、ね。流れてたんですけど、割と普通の時は、結構綺麗な人でした ね。
そうだよね。
全然イメージ違うと思って
。そう、そんなね、揚げパンを焼いてるおばさんが実は凄腕のエージェントだったみたいな。で、ビジネスクラスに案内されるんだよね、娘と。 ママさんだけが。
で、アップグレードです。
そう。お父さんはエコノミークラスで。
また、なんでしょう、そこの、ビジネスクラスのところになんかあれなんですよね。臨月を迎えた姑と、妊婦がいてっていうところの設定とかもあって。ここ結構伸ばすのかなと思ったら結構伸ばさなかったですよね。割と淡々としてるというか。もう少しなんかカルチャーギャップみたいな、金持ちと貧乏のコメディみたいなのがあるのかなと思ったら、ここは割とすんなり終わってびっくりしましたね。
うん。そうだ。そんで、まあ、ハイジャックが起こるんだけど、そもそもそのハイジャックが主人公のおばちゃんを狙って仕組まれたものだった、みたいな。
そうですね。
なんで乗ることを分かったんだろう。
なんか、よく分からないんですよね、それも。
その辺ね、なんかよく分かんないとこいっぱいあるんで、ちょいちょい。
ちょいちょいあるんですよね。敵側の方も顔が分かってないっていうギャグがあって、
うん、
一応でも目を見て気づきましたよね、なんか。
そうだっけ。
何々だな、老けたな、みたいな話をちらっとした記憶あるんですよ。
あ、そうそう、敵側のハイジャック犯のリーダーが、元彼みたいな、なんかそんな感じなんだよね。別に交際はしてないけど、なんか気持ちはなんかあったみたいな。ほのかな恋心を抱いてたみたいな。
でオープニングのちょっとスパイ戦みたいな時に裏切って撃ったっていうシーンがあるんですよね。
うん。
でそれの復讐に来たのかっていう感じもちょっと出してたりとか。
まあそれで元北朝鮮のエージェントなんだっけ？
北朝鮮のエージェントですね。
それで韓国に行ってブスに整形したんだっけ？
おばちゃんにか、見栄え良くなくてもわからないようにっていうので、整形するんですけど、一発でバレるって、なんか整形したかいがないっていうか、
よりにもだったら別に、飛行機でなくていいじゃんみたいな。
そうですね。
なんでこのタイミングなんだみたいな。
まあなんか一応飛行機乗るっていうのが分かって、なんか、その人に化けてますよっていう情報までは分かったんですかね。なんか名前までは分かって。う
ん、もっとなんかやりやすい場所いくらでもあるだろうみたいな、なんかね。
わざわざそこに行く。
そんなことを気にするような映画じゃないんだけど。
それこそハワイでやりゃいいのにっていう。
ねえ、いや、普段でいいよ。揚げパンや終わって帰るところでいいじゃん。
そうですね。その方がまあ、なんか途中ででも飛行機からパラシュートで逃げて北朝鮮に行くみたいな話なんじゃないですかね。
ああ、そうか。
まだ、行き過ぎだと思うんですけどね、あそこまで乗ってたら。
ねえ、だいぶ乗ってたよね。で、まあ、飛行機もさ、普通もうテロリストっていうかハイジャックがあったら、絶対に、その、運転室を開けないみたいなのが、世の基本なのに、もうすぐ開けちゃう。
割とすんなりと開けますよね。
ええー。まあ、それもでも好きな、客室乗務員の、そう、女の人が、機長が好きで、君を助けたかったんだ、みたいなこと言ってた。
あと、ちょいちょい好きだったのが、夏リターン事件はこの夏かとかいう話とか好きでしたけどね、なんか。
うん。まあ、あと、飛行機のね、乗客も個性豊かな面々で、なんか有名女優が乗ってたり、
あと、変なカップルが乗ってたり。
変なカップルが乗ってたりね。
それこそなんか、すげえ髪が長くて後ろ向いてると奥さんかなと思ったらおっさんだったっていうギャグとか、今これっていうようなギャグもありますよね。
そう。
なんかそれももう懐かしい感じで、なんかすごい笑いながら見てたっていうか。
うん。いや、まあなんかさ、髪の長い女に見える男の人を、 女だと思ったら男だったっていうのを笑うっていうのが、このご時世いいのかなみたいな。
いいのかなって言うんですけれど、なんか今このセンスなんだっていうのにちょっと笑えてくるっていうか、
うん、なんかハラハラする、なんかどこ、なんか変なものを、負の側面を笑いにするっていうのを、このご時世許されるのかみたいな、なんかこっちが変な先回りして、なんかね、配慮はどうだみたいなの気にさせられる世の中で、本当嫌なんだよね。
まあ、そうですね。
うん。
昔は平気でなんかこんなギャグをやってたような気がするんですけど、
ね。昔はオカマを笑うみたいなのが当たり前に横行してたからね。
いや、それを意図してやってたし、それをギャグにするのもオカマの人もやってたわけじゃないですか。
まあね。
うん、なんか、ねえ、逆にそれも叩く人も叩く人でなんか違うんじゃないかなって思うんですけどね、なんか。
うん。そう、そんでさ、お父さんの真後ろの席が美人女優でさ、
ええ、
で、他の客にあの人は整形用とかって言われてたら監督が、映画監督はそんなことはないっつって怒るじゃん。
あの監督とできてるっていう設定なんですよね。
そう、だから、その後さ、娘が、なんかテロリストに自分のママがエージェントであることをバレないように、この人がママなのっつって、ママっつってなんかすごい抱きついたりしてるときに、他の客がさ、その美人顔と娘と全くなんか、隔たりがあるから、ほら、やっぱり、整形だわ、って言うかと思ったら、そんなこと誰も言わなかった。
誰も言わないですし、今それを知って、あの、恋人だった監督が気絶するとかいうカットもすげえなと思って、そんな、なんか子供がいたんだっていうのに驚いて気絶するっていうギャグは今ないよね、と思って。ああいうのがちょいちょい懐かしくていいな、っていう。
そう。
あと、娘にバレないように顔を隠して戦うっていうのもなんか、昔こんなのよくあったな、うん、ヒーローがなんか身を隠して戦うためになんか顔だけ隠すっていうシーンは、なんか、よくあったけど。
なんかさ、その顔隠し方がさ、日焼け止めのさ、なんか、女の人が気にして、顔につける、なんか、なんだろう、シールドみたいな。
でも、がっつりよね、あれ子供が顔見てるんですよね。
そう。その時のでもね、アクションのキレが凄まじいんだよね。
あ、いいですよね、なんか。
キレキレのアクションで。
いや、だからなんか、あの狭い中で、まあ、ド派手なアクションも見せますし、うん、ボーンみたいにあの、何でしたっけ、パンフレット丸めて戦ったりとか、うんうん、エナジードリンクでぶん殴ったりするシーンがあるじゃないですか。ああいうのを。
って言うとね、もうアクションが始まると、画面が揺れに揺れたり、寄りまくって見づらくてしょうがないっていうストレスが溜まる記憶しかないんだよね。
これでも全然そういうのないですよね。割とその。
すっごい見やすい。もうなんか撮影方針が廃れて、本当に良かった。
しかも、すごいなと思うのが、戦ってる最中に乗客がいる、その、席のところをぐるっと回って、ワンカットで見せたりするじゃないですか。
うんうん
う
ん、
ああいうところも、やっぱセンス、それもガタガタ揺れないし、すげえ見やすいと思って、
うん。そう、見やすくてね、すっごい気持ちがいいアクション、キレが良くて。
これが、なんか、奥様は取り扱い注意にはあるのかなとか思うと、なんか。
どうでしょうね。綾瀬はるかはね、でもね、大河ドラマの、なんだっけ、なんとかの桜。
八重の桜でした、ね。
八重の桜で、後ごめ式の銃を戊辰戦争で撃ちまくってたのがむちゃくちゃかっこよかったんだよね。
NHK で精霊の守り人でしたっけ、あれ
っぽかったんですか。あ、やってた。あ、そう、それは、ちゃんとは見てないんだけど。
全部は俺も見れてないんですけど、アクションシーンみたいなのはちょっと良かった気がする。良かったと思うんですよね。
うん。
いや、もともとアニメがあったんで、なんかアニメの方の印象も強いですけれど。
ええ。
でも、なんか、映画的にはそこまでお金がかかってなくて、やっぱアクションしっかりしてると、やっぱす、あれですよね、見応えありますよね。
そうなんだよ。アクションがとにかく素晴らしくて、まあ、要所要所、こう、なんかこう、全体的な流れのバランスとかもすごいいいんだよね。急に、その、ずっとアクションだとアクションが飽きるじゃん。なんか緩急の付け方みたいな。バランスがとても良かった。
縛られて3人なんか倉庫室みたいなところにいるじゃないですか。
うん。
で、急に傾くっていうところで、なんか心情を話し合うっていうのがすごいなんかいいなと思って、ドリンク的といえばと言って。ああいうなんかバランスすごいいいなって思って見てましたね。
そう、まあでもね、ところが、なんかテロリストのハイジャック犯たちをやっつけたと思ったら、また別に黒幕がいて、みたいな。で、黒幕がその、パパさんが、隣になって、しばらく話しましょう、みたいな。一人ですか?みたいな。話してたら、パパさんがえらいおしゃべりで迷惑をしていた、みたいな。そのおじさんが、
実は本当の黒幕
で。黒幕で、みたいな。
何で乗ってるんだろうって思いますよね。
で、そんで、その黒幕がママさんを狙った理由は、なんか眼球に、原爆の、
フィルムかなんかが、
うん、設計図が仕込まれてるみたいな、そんななんか変なこと言ってたよね。
で、なんか、あれ、北に戻れっていうので、戻らなければ飛行機を爆破させるみたいなことを言って、っていう、うん。
そう、だから、どういうことって思って、なんか、あんまよく、どこでどう始まってこういう計画になってんのみたいなの気にしだしたら、もう、もやもやして気持ち悪くなるんだよね。
で、もやもやの最たるところは俺もう最後はあれ、飛行機の飛行機から飛び降りるじゃないですか。
うん、
あんな飛行機の窓が、窓っていうかドアが壊れたまま、ハワイまで行けるもんかなとか。
ねえ、相当高度を飛ばないとなんか燃費悪くなるとかだよね、きっとね。
ですよね。
そう。そしたら、あと、そういうさ、ママさんとパパさんともう一人の客室業務員の杉村太蔵に似たやつ
がスパイに憧れてるやつですよ。
荷物室とか歩くけどあそこら辺すっげえ寒いはずだよね。
そうですね。
とかまあいいんだけどそんな細かいこと気にしたって。
まあ、コメディーですよって言ってるんで、そこまで気にしなくていいでしょっていう派手なアクションと楽しければっていう感じの、本当にそういう映画はいいなと思って。
もうそんなの気にする俺が間違っていると、なんか反省させられるような気がする。
そうですね。これで良かったんじゃんっていう映画ってっていう感じもして、すごい良かったですね。なんか、いや、コロナ禍でなんかこういう映画が見れるのはいいなと思って。
そう、あと、熊が爆弾だったみたいな。
ああ、はい。
あれ何なんだよって思うんだけど。あの爆弾使ったらみんな死ぬし。
そうなんですよね。
何のためにあんな、すっごい強力な爆弾を用意してんのか意味が全然わかんない。
いやーなんか、まあ考えちゃいけないんでしょうね、なんか。
そうだね。本当に。
いや、でもそんなこと言ってますけど、本当になんか、なんでしょう、普通に楽しいですし。
うん。
これ逆に、金曜ロードショーとかより、ゴゴロウとかでやってたらすげえ得したと思える映画じゃないですか。
まあね、キャラがすごいいいからね。で、実は、旦那さんもエージェントだったみたいな。ただそういうさ、実はこうでした、実はこうでした、実はこうでしたってやってるうちにむちゃくちゃになっていった感じがあるよね。
そうなんですよ。後付けで急にそんな話が入ってきたよとか思うんですけど。
まあでもそれなぁ、どんでん返ししなくていいんだけどなぁって思って。
まあでも気にするような話でもないですし。
その通り。
普通に 普通にもう楽しい90分、2時間、うん、2時間手前の映画が見れるっていうのはいいことですよ。う
ん、このまあ、まあね。だからなんだっつって、そんなことを気にして楽しめなくなる、そんな性分であるということが、実によくわかる。
うん、なんか、ツイッターで叩き始める人は絶対嫌いだろうなと思うんですけどね。
あ、そんな人いるんだ。
なんか、つまんなかったとか、なんか普通にどこかつまんなかったっていうのを書かなくてつまんなかったで星1個っていう人、あれってすごいそんな性格じゃないですか、なんか。
そうだね、ママさんがいいじゃんね。
うんうん。いやー。強いて言えば、なんか俺、新幹線半島よりは、こっちの方が正月映画で見たかったかなと思う。
ああ、そうだね。正月に見るとさ、やっぱ細かいことを、こっちもなんか気持ち的にゆとりがあるからさ、気にしなくて済むからね、正月だっつって。
そんな感じで、あ、もう、去年はそれがイグジットだったんですよ、俺。
ああ、よかったよかった。イグジットでもね、割と話もちゃんとしてたよ。
イグジットはそうですね、なんか。でも、まあ、別に悩むこともないですし。
ええー。
なんか、新幹線ハットはどうしてこうなったっていうのもちょっとあるんですよね。
そう。杉村太蔵みたいなやつのキャラも良かったしね。
ああ、スパイに憧れてっていうので、聞き間違えるわ、なんか。そう。みんなからなんか嫌な目で見られるわっていうか。
うん。あと、客室乗務員の綺麗な、リーダーみたいな人も良かったし。
人質にとって、なんか、取られて、あの、ドア開ける理由の、になった人ですよね。
ええー、そう、だから、ハイジャック犯の誰かと、客室乗務員が、ストックホルム症候群になるみたいな、そんな場面も見たかったな。
あとはあれですよね。それこそ、新幹線でいたような、お偉いさんもちょっと出てくるんですよね。
ええー、あ、そうだそうだ、国会議員。
国会議員みたいなの。なんか、あの人が、なんか、
今時会食で怒られそうなやつ。
そうです、そうです。このコロナ禍にご飯食べに行って怒られるタイプの人ですよ。
うん、ラウンジに行って怒られそうなやつ。
で、森みたいな発言して、やめさせられるって言って。
そうだね。なんかさ、橋本、なんとか大臣がさ、会長になったじゃん。
ああ、はい、はい。
もうあれ、もう見えてる地雷だよね。もうなんか、セクハラとかパワハラみたいなので、もうバンバカ叩かれてやめるっていうのが、もう目に見えてるんだけど、大丈夫かな。
いやー、なんか、結局オリンピックなくなるんじゃないかなとしか思えないんですよ。
だからね、俺ね、この本当にね、ご時世っていうか、ご利用しとなんかそういうのがどこまで通って、オリンピックが開催されるのかっていうのが見てみたくてしょうがないんだよね。
もう、そうですね。逆に今やったら見応えがあるっていうか。
お、ここまで通すかみたいな。で、外国からさ、さっぱり選手が集まんなくてさ、お通夜みたいになってさ。そんでもなんかアナウンサーは声を張り上げてさ、金です、金です、なんつってさ。
ずいぶんアジア圏の名前しかいないんだけどっていうような。
だからね、俺が見たがったら終わるんじゃないかなとは思うんだけど。
いやー、いいですね、なんか。それはそれで見たいですよね。
ねえ。だからね、そんなオリンピックがどんなか、とっても見てみたいんだよね。
誰かシミュレーションみたいな感じで映画にすりゃいいのにっていう感じもありますね、なんか。
東京五輪の映画を川瀬監督がして、確か担当してんじゃなかったっけ？
あ、そうですね。川瀬監督。
だから、川瀬監督今ワクワクしてカメラ回してんじゃないかな。
そうですね。なんか記録映像としてなんかやってそうなところもありますし。
う
ん、何でしょうね。なんか、そのシオンあたりが撮っててくれたら面白かったかもしれないなっていうのも
あるんですよ。いや、そのシオンはあんまりそんなに面白いと思わない。
三池隆がバカっぽくっていうのもいいかなっていう。
いやー、そうかなー。そこはもう冷徹に森の女性差別発言とかを淡々と撮ってほしいな
あ。あと東海テレビが作る。
あの森監督とかがいいな。さあ、そういうわけで、
はい、
とっても面白い映画でしたね。
そうですね、なんか
文句をいっぱい言ったけど、こんなのは俺が単にひねくれた性格のせいで楽しい映画なので、ぜひご覧ください。
おすすめですね、本当に。こんななんか何も、なんでしょう、広いもの映画なんてなかなか当たらないじゃないですか。コロナの、変な言い方ですけど、コロナじゃなければ味わえなかった感じですよね。特に、新潟だと。
新潟だとね、なんか本当最近日本映画ばっか見てるんだよね。
そうですね。なんか、日本映画でもちょっと派手なのだったらまだちょっと見応えもあるんですけど、そうでもないじゃないですか。それこそイオンが提供してたりとか。
いやー、素晴らしき世界とか、むちゃくちゃ素晴らしかったよ。
ああ、確かに、ヤクザとファミリーはすごい俺は好きでしたけれど。まだ素晴らしき見れてないんですよね。
そうか。いやー、とっても素晴らしかったので、そっちもおすすめです。
あ、じゃあ、近いうちは絶対見ます。
はーい。ではまた、さよなら。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうの。